ラジキャスを運営しております、企画室早期代表のコツルギがお届けしております。この番組ちょっとね、番組名を安易につけすぎていたので、今回から番組タイトル改名します。その名もラジキャスオンザウェイ。の意味は途中とか通りすがりっていう意味があるんですけど、この番組がゲストの方が通りすがりにフラッと寄ってもらうようなイメージであるのと、あと主に何か夢や希望に向かって進んでいる、まさに夢の旅路の途中の方がよく来られるので、そういう意味でもこのオンザウェイが合っているのかなと思ってつけてみました。さあ、この番組タイトルがラジキャスオンザウェイになったその第1回目のゲストの方は、レーシングドライバーの安田渉さんです。さて、どんなお話が聞けるのか、ぜひ最後までお楽しみください。本日のゲスト、なんと現役レーシングドライバーの方が来ていただきました。スーパー FJ ドライバー安田渉さんです。こんにちは、
はい、こんにちは、はじめまして。
はじめまして、
よろしくお願いします。
なんか軽くじゃあ自己紹介なんかしていただいていいですか？
はい、僕は今のスーパー FJ という、うん、フォーミュラーの入門カテゴリーと言われている、
はい、
まあ、レースに、昨年から出場してまして、
はい、
将来的にはプロを目指して、うん、レース活動をしている、
はい、
まあ、でも普通の大学生って大学生なんですけど、はい、
じゃあ大学とレースを両立して、
はい、そうですね、はい、今両立して、はい、
で生年月日がなんと2000年の5月、
はい、
角田裕樹と一緒じゃないですか。
あ、そうですね、
ね、
はい、本当同い年で、
ね、
まあ、レーシングカートの時代、まあ全然面識はないんですけど、
はい、
まあ、ある意味世代的にはまあ一緒になるのかなとは、
うん、全くの同級生ですよね
同級生ですね、年齢的には、
ね、
はい、
やっぱ意識してんじゃないですか。
そうですね、だから同い年で F1 に行ってる人がいるって考えると、うん、もっと自分頑張んなきゃいけないなって、うん、思いますよね。
刺激受けますよね。
そう
ですね、はい、スーパー FJ 今入門っておっしゃいましたけど、
はい、
まあ、これを聞いている人、
はい、
そういうフォーミュラーカーとかそういう、
はい、
ね、モータースポーツ、
はい、
あんまり分かんないって人いると思うんですけど、
はいはい、
一番上のカテゴリーが F1、
そうですね、 F1 ですね、
はい、でその下が、まあ、F2、
F2、 そうですね、
まあ、インターナショナルとか、はい、まあ、各国のいろいろあると思うんですけど、はい、その下が F3 になって、
は
い、
ですね、
日本の最高峰が
スーパーフォーミュラっていうものなんですけど、
はいはい、
まあ、国内のトップですね、それが、うん、はい、
でその下が
その下が、うん、まあ、その F3 っていうカテゴリーの、うん、まあ、日本バージョンになるんですけど、
はい、
まあ、スーパーフォーミュラライツってクラスがあって、
あ、はい、
まあ、順番的にスーパーフォーミュラ、うん、スーパーフォーミュラライツから F4 を、
うん、
でスーパー FJ っていう並びなんですけど、
まだまだ登る階段はありそうですね。
僕、そうですね、去年デビューしたばっかなんで、
うん、
今年まあ2年目ということで、
うん
うん、まだまだその駆け出しの状態ですけど、
でももうこの先が長いステップがあるっていうことがまたワクワクもしますよね。
本当夢を常に追い続けてる感じなんで、
はい、そうなんだ、
はい、
すごい。じゃあ今から僕は楽しみに、
はい、
ね、今どの辺かなって言って、
はい、
結構でも一段飛ばしとかする人もいますもんね。
そうですね、まあ、うん、大体そのスーパー FJ から入る人がまあ多いんですけど、
うん、
まあ、中にはその F4 から出る人も中にはいるんですけど、
はい、
やっぱ基本となるのはスーパー FJ がまず土台にあるんで、
うんうん、
そこからまあ順当にいく人はやっぱこうだんだん一個ずつ上がっていく人はやっぱ多いんで、
う
ん、まあ、まずはそのスーパー FJ から基礎を固めるっていう意味ではすごいいいカテゴリーだと思います。
そうなんですね、
はい、
そうなんだ。で、去年からですか？
そうですね、フォーミュラは去年からなんですけど、
はい、
まあ、元々レーシングカートを、うん、まあ、中学校1年生からやってて、
はい、
から約5年間ぐらいレースに出てて、そこからまあカート卒業して、うん、なんとかこの四輪のレースフォーミュラとかに上がりたいなっていうことで、うん、去年から、
うん、へー、はい、そうなんですね、はい、その中学生から始めたカート、
はい、
そういうカートきっかけってもう、
そうですね、うん、まあ、お父さんがもともと車が好きなのもあって、
はい、
まあ、そのよくレースは見に行ってたんですよね、
うん、
で、まあ、たまたま実家の近くに、まあ、はい、カートコースがあったんですよね、そこはもう一般向けのレンタルカートとか、カートを貸してくれるとこだったんで、
はい、
そこに小学校5年生の時にたまたまちょっと遊びに行ったんですよね、
うんうん、はい、
でお父さんと2人で乗ったんですけど、うん、僕がお父さんにはまってしまって、これはカートやりたいなっていうことで、うん、しばらく2年間ぐらいやっぱ遊びでやってたんですけど、はい、うん、中学校1年生から、うん、もうこれ本気でやりたいってことで、はい、うん、まあ、両親の協力のもと、カートを始めれたっていう感じです、ね、
そうなんですね、はいはい、一般人からすると、
はいはい、
要はコース外に出ちゃったらどうしようとか、スピンしたらどうしようとか、そういう恐怖心を持ちながら、自信がないから走ってるんで、やっぱりねスピード出ないんですよね。あの F1 なんかも僕ずっと見てますけど、一回大事故したドライバーって自信取り戻すのに長かったり、も取り戻せないで終わっちゃうドライバーとかいるじゃないですか。
そうですね、
なんかそういうクラッシュとか事故とか、そなんかないんですか。
そう、ちょうど僕が、うん、中学校2年生の時ですかね、はい、カート始め本格的に始めて2年目の年に、うんうん、本当練習走行だったんですけど、はい、やっぱカートバトルは普通に練習からやっぱみんなするんで、うんうん、普通にレースみたいな状態なんですよね、で練習いつも通りしてたんですけど、はい、まあ、ぶつかってしまって、その時横転しちゃったんですよ、カートが。
へ
ー、自分がカートが投げ出されちゃって転がってっちゃったんですよ。その時にやっぱり、まあ、中学校2年生の当時だとやっぱまあちょっと心的にも今ほどの余裕はないんで、結構やっぱショックだったんですよね、その時。で結局その時からやっぱちょっとの間は誰かをこう抜くとか、うん、抜かす時にちょっとまあ戸惑いがあったかなってことはあったんですよね、はい、
やっぱりそういうのが残っちゃって。
そうですね、
やっぱりそのメンタル克服していくんですよね。
そうですね、やっぱ乗るしかないですね、やっぱその乗ってもう乗らない期間が続いちゃうと、やっぱちょっとそのどんどん思い出しちゃうんですよね。
なるほどね。
だから常にもうどんどん乗らないとやっぱりダメだなって当時、まあ今振り返って思いますね、
はい、そういう成功体験で塗り替えていく感じですよね。
そうです
ね、はい、あでもこれ普通のどんなことでも通用しますよね、
う
ん、
そうですね、はい、
なるほどな、そうか。じゃあ今ね、そのスーパー FJ っていうカテゴリーが、
はい、
まあ、まだまだステップが先だよっていうお話あったと思うんですけど、はいはいはい、目標ってどの辺ですか。
目標ですか、うん、もちろん、まあ、まあ F1 って言いたいところなんですけど、うんうん、もちろん僕そのもともとスーパー GT っていう日本の、うん、トップのカテゴリーがあって、はい、まあ、それフォーミュラとは別の、まあ、市販車ベースと呼ばれてる、うん、まあ、まあ、屋根がついてる車といいますか、
はい、
それのレースをもともと見てて、はい、レースが好きになったのきっかけだったんですよね。やっぱそこにまず出たいっていうのが今の目標ですね、
あ、そうなんですね、
はい、
そっか。あでもあれですよね、結構 F1 ドライバーとかも走ってますもんね。
そうです ね、はい、結構そうです、ね、F1 ドライバーも結局例えば海外で活躍してた人が日本に来て出るってパターンもあるんで、
う
ん
う
ん、
そうですよね、
結構大きなレースなんですよ、それも。
なるほどね、
はい、
そこが目標で。
そうですね、
いや楽しみだな、はい、レースをしていて、
はい、
やっぱりこれもう当たり前な答え返ってきそうなんですけど、
はい、
一番嬉しかったことって何ですか。
それやっぱ勝った時
ですよ ね、 そ, うですよね。
そう、それが全てです。
最近どの試合で勝ったんですか。
そうですね、去年が、うん、まあ、あの筑波サーキットっていう、まあ、茨城県にあるサーキット1年間レースやってて、はい、うん、まあ、去年デビューの年だったんですけど、一応ランキングは2位だったんですよね、うん、去年。でその中で、まあ、ずっと2位とか3 2位か2位が多かったんですけど、はい、まあ、一戦勝てたんですよね、うん、去年。去年のちょうど9月頃ですかね、はい、に1勝できて、はい、そのレースですかね、一番最近で言うと。
すごいですね、はい、フォーミュラーで勝つって。だって同時に走ってるのが何台ですか、
はい、そうですね、だいたい15から20台ぐらいはいるんで。
まず予選からあるわけ
ですね。そうですね、はい、予選から。
予選そのレースは何番手につけたんですか。
予選はその時2番でしたね。
もじゃあもうタイムレースから結構
そうですね
上位に上がって、
はい、
決勝でも
そうですね、昨シーズンは特にまあ予選1位の人ってポールポジションっていう名前で呼ばれるんですけど、はい、うん、それが去年はシリーズで一番多く取れたんで、
すごい、そう
ですね、予選1位は何回かあったんですけど、はい、やっぱそのデビューイヤーってことでいっぱい、うん、まあ、学んでる最中でもあって、うん、まあ、いっぱい失敗をして、うん、まあ、なかなか、ね、勝てるレースもあったんですけど、
は
あ、なかなかまあ難しくてな
すごいですね、なんか、はい、もしかしたらすごい人がここスタジオ来てくれたのかもしれないでもそんなレースやる上で、
はいはい、
やっぱり大変なことって結構あるんじゃないですか。
そうですね、いっぱいありますね、うん、やっぱり、はい、
どんなこと大変ですか。
そうですね、やっぱ一番やっぱまあ資金面ですかね。
そうですよね、
はい、うん、なんか僕が知ってるスポーツの中で、うん、本当にこんだけお金かかるスポーツって、うん、なかなかないんじゃないかなって
でしょうね、
本当に思いますね、
うん、
はい、
やっぱりその資金面でサポートっていうのが、はい、大切になってくるわけですよね。
そうですね、うん、まあ、僕はまあ、まあちょうど2年ぐらい前から一応、うん、ファーストガレージさんっていう、うん、まあ、車屋さんなんですけど、はい、そこに、まあ、スポンサーをしていただいてて、うん、でまあそうですね、そのサポートがなかったら僕は、うん、まあ、フォーミュラーデビューできなかったですし、本当にやっぱ周りの人の支えがあって、うん、本当にできてるなっていうの実感してますね今も。
なるほどね、はい、でそういうサポートがあって車に乗れて、
はい、
でも乗ったからには結果を出して、
そうですね、はい、
でそのロゴとか、
はい、
まあ、そのインタビューを受けるなりとかいうので、はい、そのスポンサーを PR していくっていう、うん、
そうですね、
ウィンウィンな関係を築いていかなきゃいけない
ですね。そうですね、はい、もちろんサポートしていただいている分、うん、もちろん最大限自分ができることはしてます、
う
ん、するつもりでいますし、
そうですよね、はい、個人スポーツのように思われるけど、
そうですね、はい、
もうチーム戦ですよね。
そうです ね、 ね、本当に一人じゃ勝てないですし、
ね、
本当全員がもうやっとこうサポートしてくれて成り立ってるのがレースなんで、うん、
確かに、
はい、
ね、だからその無線なんかもやっぱレース中あるんですか。
そうですね、僕たちのクラスは無線禁止なんですよね、
うん、
基本的には
禁止なんですね、
はい、まあ、そのもっと F1 とか戻って、うん、もっと上のクラスは、うん、まあ、無線は使えるんですけど、うん、僕たちは使えないんで、
うん、
基本無線の代わりというかその、うん、ボードが、
ボードね、
はい、よくイメージできるかもしれないですけど、
はいはい、もう僕らが F1 見始めた時は、
はいはい、
ボードでしたもん。
あ、本当ですか。あれはやっぱ未だにあるんですよ、
うん、
はい、
へ
え、あれで基本的にコミュニケーションを、はい、取ってるような感じですかね、はい、
いいな、そのボード出すのも結構憧れなんですよね、はい、
本当ですか、
なんかね、結構なんかメッセージ的なものが昔F1 でも出されたりして、うん、
はいはい、
なんかイージーとか書いてあって、
はい、
まあ、落ち着けみたいな
そう、
ああいうの見るとなんかすごいコミュニケーションがこうね、うん、そうですね、チームワークだなとか思って、はい、すごく楽しく見てたんですけど、うん、
はい、
じゃあ今は無線なしでそういう、
そうですね、
ボードでコミュニケーション取りながら、
はい、
まあ、チームとして戦ってるんです ね、
そうですね、はい、そうです、
そう、去年角田、
はい、
ね、選手が F1 デビューして、
はい、
結構無線で問題があったじゃないですか。
そうですね、
そうそうそう、はい、でもその後無線が変わってきたら、
はい、
チームの雰囲気が良くなって、
う
ん、
そうですね、
彼も結構上位に上がるようになってきたから、
そうですね、
あ、うん、大切なんだなっていうのは、
そうですね、
彼を見ててもよく分かりました。
そうですよね、やっぱその乗っててやっぱ感情的になるのはやっぱドライバー全員そうだと思うんですよ、やっぱり、うん、ただまあそれをやっぱ出さないのも良くないなと一番思ってて、うんうんうん、まあ、出しすぎもやっぱ良くないんですけど、うん、
はい、
まあ、自分をこうアピールするって意味でもちょっとこう感情的になるのはやっぱドライバーしょうがないことなんで、
う
ん
う
ん、
そうですよ、戦ってんだもんね、
はい、そうなんですよね、
うん、
はい、
こう世代がまるで違うんで私とは全く違うと思うんですけど、
はい、
尊敬するレーシングドライバー、
あー、尊敬するレーシングドライバーですか、
うんうん、
そうですね、まあ、うん、まあ、やっぱ小林カムイさんとかは、
あ、そこ行くんだ、
ね、あ、まあ、僕、まあ、F1、まあ、その時でも本当まだ小学生とか、
はい、
その時だったんですけど、うん、まあ、日本鈴鹿で3位表彰台っていうのは、うん、やっぱあのレースは本当にすごかったなって今でも覚えてるし、
う
ん、本当憧れですね、あれ
はね、そうなんだ、
はい、
すごい ドライバーでしたよね。
本当ですね。今もまあ、F1 ではないですけど、うん、まあ、世界戦 のレックっていう
過去形じゃないですよね。
そうですね。今もやっぱ、うん、まあ、日本でもレースしてるんですけど、うんうん、まあ、世界を舞台に戦ってる、どっちも戦ってるっていうのは、うん、本当すごいことだなと思いますね。
そうですね。で、まあ、このラジキャスにゲスト出演っていうことで、はい、履行いただいたんですけど、その時に、はい、まあ、レース以外にもちょっと社会的問題に関してちょっと言いたいことがあるって、はい、まあ、レーサーでも、あ、レーサーだからかな、そういうのをやっぱ意識するのかな、はい、若者の車離れにちょっと意見があるみたいな。
そうですね、まあ、ちょっと大げさなんですけど、はい、そうですね、まあ僕はもと本当なんだろう、物心ついた時から車が大好きで、まあ今ももちろん大好きなんですけど、まあそういう友達がすでにその時から多くなかったんですよね。小学校からも、まあ一部はいるんですけど、あんまりこう車が大好きっていう友達があんまり身の回りになくて、でまあね、いずれみんな免許取り始めて車を運転するって時に、まあ免許取ってみんな車を運転するのは好きって子はやっぱ多いんですけど、じゃあその乗ってる車に興味があるとか、どんな車がいいとかってあんまこう気にする人あんまりいないんですよね、身の回りでも。でそういうのを見てるとやっぱりこう、やっぱあんま車って身近なようであんまりこう深く興味を持つ人っていないんだなって感じたんですよね、まず。
なるほどね、はい、確かに以前に比べて関心は薄れてるみたいですね。
そうですね、はい、
実際でもあると本当に便利で、
そうですね、
行動範囲広がって、ね、絶対車なかったら行かないだろうっていうところも気軽にね、その選択肢に上がっていくってことは、その後の人生も豊かになると思うから。
そうですね、だから僕も、うん、まあ、レースしててもやっぱ普段の車運転するってことも大好きなんですよね、やっぱり。で飛ばすわけでもなく、はい、ゆっくり走るだけでもやっぱ車運転してる時間はすごい好きですね、やっぱり。
そうですよね、はい、なんか心が落ち着くというか。
そうですね、う
ん、とてもいいなと僕も思うんですけど、はい、うん、確かに若者の車離れちょっとね、
はい、ちょっとね、
うん、はい、経済も回してほしいからね
車そうですね、
ね、買ってね、
はい、うん、そう思いますね、う
ん、確かにモータースポーツの意義っていうのも、その車に対関するその技術革新っていうのも一つの意義で、はい、ね、燃費効率上げるとか、
う
ん、安全な車っていうものの、うん、ヒントになっていくわけですもんね、
う
ん、
そうですね、うん、特に今ね、ガソリンが廃止されるっていうニュースが出てる中で、うん、はい、国内のレースでもスーパー耐久っていうレースがあって、はい、まあ、耐久レースなんで、うん、最大24時間とかレースするわけですよ、
はい、
そのレースで、うん、水素っていう新しいものが出てきたり、うんうん、こうやっぱガソリンに代わる何かをこうまた使ってるのをテストでレースでやっ、うん、はい、出してるんですよ、
うん、
なんでそういうレースの結果がやっぱり、はい、自分たちが買う市販車に反映されると思うと、うん、はい、レース結構重要な役割してるなって最近思いますね。
ですよね、はい、最後になんかこう、はい、伝えたいことはあります？
そうですね、うん、まあ、僕、まあ、まあまだデビューして2年目なんですけど、はい、そうですね、まあ、これからやっぱ国内のトップのプロのレーサー目指す上で、うん、やっぱりいろいろ壁に当たると思うんですけど、うん、そういう時にやっぱり皆さんの応援があると、はい、僕も乗り越えやすく、はい、プロを目指せるんで、うん、皆さんの応援がまず、必要なんで、
はい、
これからも僕のことを応援していただけると、
はい、
嬉しいです。
分かりました、
よろしくお願いします、
はい、どこスケジュールはどういうのを見れば分かりますか？
そうですね、まあ、基本的にスーパー FJ のレーススケジュールは、うん、はい、スーパー FJ 協会というものがあって、うん、
はい、
まあ、基本スーパー FJ って検索すると大体一番上に出てくると思うんで、うんうん、そこから全国のレースの、うん、スケジュールが一覧で見れるので、はい、そこで確認していただけると、うん、
分かりました。いいかなと。で、はい、検索してスケジュール確認して、
はい、
ちょっと予定が合うなっていう人は、はい、サーキットに行って、
はい、
ぜひ安田さん応援すると、
はい、よろしくお願いします。
分かりました、
はい、ぜひファーストガレージってこう大きく書いてある、
はい、
目立つ車があるんで、
はい、オレンジのロゴ
そうですね、オレンジが、はい、オレンジと、まあ、黒、はい、
黒、
オレンジ、黒、白の3色のカラーリングで、はい、まあ、オレンジが一番目立つと思うんですけど、
かっこいいですよね、
はい、ぜひファーストカレッジって名前だけでも覚えていただいて、
わ、はい、かりました、
はい、見つけたらすごい応援していただいて、
わかりました皆さんね、ファーストガレージ、はい、ぜひね応援していただけたらなと、
はい、よろしくお願いします。
安田さんも応援していただけたらなと思います。
お願いします。
本日のゲストはレーシングドライバーの安田渡さんでした、
はい、
ありがとうございました。